ヨハネの福音書9章1節から12節になります。それでは御言葉をお読みします。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の業が現れるためです。私たちは私を使わされた方の業を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は、私が世の光です。イエスはこう言ってから、地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、行ってシロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰っていった。近所の人たちや彼が物乞いであったのを前に見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。ではお前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らがその人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと答えた。光を受けた者たちの務めという題をつけました。今日からヨハネの福音書の9章に入ります。私たちは直前の8章で主イエスの私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますという主イエスの宣言の言葉、光の言葉に聞きました。主イエスは私たちの光となってくださる。主イエスは私たちの光となり導き、望みとなり力となってくださる。八章で、私は世の光ですと主イエスは語られました。そして今日からの続く九章で、主イエスはご自身が確かに世の光であるということの表す奇跡を行われています。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。今日このところで目の見えない人、生まれながらに目の見えない人、先天的に目の見えない人が現れます。彼は物乞いであったと記されています。おそらく大勢の人々が集まる神殿とか、まあ市場があったかわかりません。そういうところに座って物乞いをしていたのではないかと思われる。そういう人です。大勢の人が彼のことを知っています。座り込んでいる。物乞いをしている。どうやら彼は目が見えないようだ。ある人から聞くと彼は生まれつき目が見えないようだ。生まれた時から目が見えないようだ。彼はずっと目が見えない、光を見ない、闇の中を生きていた人だ。みんなが知っている。そういう人です。私たちの目の前にこの人がいたら、私たちはどのような眼差しでその人を見るでしょうか。同情の眼差しでしょうか。それとも無関心でしょうか。主イエスの弟子たちはどんなふうにこの目の見えない人を見たんでしょうか。それは 少し冷たい眼差しのように思います。目の見えないこの人の目の前で弟子たちは言うんです。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？この人の両親ですか？とても無神経にこう問う。彼に原因があるんですか？彼の両親に原因があるんですか？なんで目が見えないんですか？と無神経に問う。ここにある弟子たちの心、それは何でしょうか？この弟子たちの心にあるものは、おそらく私とこの人は違うというものでしょう。私とこの生まれつき盲目の人は違うよ、そういう冷たい線引きをしているのではないですか。しかしそれがふさわしい線引きなんでしょうか。どうでしょうか。テレビをつけて、まあ子供は NHK の教育テレビを見るんですけど、私はいつもニュースをつける。つけるたびにつまらないから変えてくれの押し問答を家ではやってるんですけども、でも私はとにかくニュースをつけるんです。すると、やっぱりいろいろなニュースが流れてくる。最近よく聞くのは、やっぱり煽り運転についてですよね。煽り運転。終わった終わった、これで終わったというその加害者の声が被害者、遺族からはもう耳から離れないという、まあそういう話であったり、またはこの千葉県であった野田市でのその子供への虐待、本当にそういうことがテレビで多く取り沙汰されています。どうしてこんなことがと思うニュースは本当に次々と流れてきます。ニュースを見るたびに、加害者はこういう人でした、被害者はこういう人でした、こんな人です、あんな人ですということがどんどん報じられて分かってくる。知れば知るほど私たちは、なんでこの人はこんなことするんだろうか、かわいそうに、かわいそうに、なんでこの人はこんなことをと線を引いているということがあると思うんです。私たちはいつの間にか加害者、事件を起こした人と自分との間に線を引いてることがないでしょうか。事件を知るほど、加害者がこういう人だってことを知るほどに、私とこの人は違うと線を引く、私はこんな事件を起こさないとこう線を引く。私たちはそういう眼差しでニュースを見て、事件を聞いて、加害者を見つめていく。私たちって実はそういう線を引きがちだと思うんです。しかし果たしてそうなんでしょうか。あの人がやったことは私がするかもしれないんだと見れるか、私もあの人のようになるかもしれないという思えるか。いや、私たちはいつも絶えず、私はあの人とは違う、私はこんなことを起こさないと、いろんなところで線を引いてると思うんです。しかし果たしてそうなんでしょうか。今日ここに聖書に出てきた、生まれた時から目の見えない人、生まれた時から盲目の人、私とこの人は関係がないと言えるんでしょうか。この今日の箇所について、いくつかの仲介書、解説をする本を開いてみると、驚くことに多くの書物がこの生まれた時から目の見えない人っていうのは誰でもない、私たちのことであると記しているんです。この人というのは人ごとのことではなく、私たちのことを指しているんだと言うんです。私たちもちろん盲目ではありません。目が見えないという、そういうものではありませんけれども、私たちは生まれた時から、私たちの心は盲目だ、 私たちは霊的に闇の中に生きていると、こう多くの仲介書は言うんです。以前もお話をしたことがあります。このヨハネの福音書における闇っていうのは、暗いっていうことじゃなくて、光である神を知らないこと、光である神を信じないこと、光である神を求めないこと、神から離れている、それが闇だっていうのを、このヨハネの福音書は教えています。神を信じない、神から使わされた主イエスを信じない、その人はどういう人か。その人は闇の中に生きている人なんだ。その人は盲目の人なんだ。その人は闇の中の人なんだと。こういう闇の中で生きる人を、聖書は神から離れている、神から離れている、それを罪人だと言います。闇の中で生きる罪人は、闇の中で生きるだけでなく、悲惨の中でも生きるとも聖書は教えています。神から離れていること、闇の中で生きること、それは現実的に、具体的に、私たちの目に見える生涯を壊していくものだと聖書は教えています。人間関係が壊れていく、社会生活が壊れていく、いろんな私たちの身の回りが壊れていく、いや、闇の中で生きる私自身の生涯が壊れていく、罪の恐ろしさ、闇の恐ろしさがあるんだと聖書は教えています。皆さん、今日はちょっと振り返ってみたい。私たちはどうか、光である神を知る前、世の光と言われる主イエスを信じる前、神から離れ闇の中で生きていた私たちはどうだったでしょうか。神から離れ罪の中で生きる、闇の中で生きる私たちはどんな歩みをしてきたでしょうか。神の愛を私たちは知らなかった。神による罪の許しということも知らなかった。許されるということを知らなかった。神にある望みということもわからなかった。いや、むしろ神を恐れることなく、神を恐れることなく、自分中心、自己中心に生きてきた。その私たちの生涯ってどうだっただろうか。どうだったでしょうか。今、社会が壊れていますよね。貧富の差とか、他にも虐待とか、怒りがこうとっても私たちの社会の中で暴れ回ってるというか、私はそれほど専門家的なことは言うことはできませんけれども、社会が壊れてるということはわかります。神から離れ闇の中で生きる人たちで形成する闇の社会とか闇の世界っていうのは、私たち見つめていけばよくわかると思うんです。その闇によってこの世界が壊れ始めてる。その闇によって社会が壊れ始めてる。その闇によって私たち人間が壊れ始めてる。私たちもこう神から離れる闇の中で壊れた生涯を歩んでる。主イエスはその生まれた時から目の見えない人、闇の中で生きる人をご覧になったと今日聖書は記しています。主イエスは闇の中に生きる人に目を留められたと聖書は言います。主イエスの眼差しは、この2000年前の生まれた時から盲目の人にだけ向けられたのではなくて、主イエスの眼差しは、霊的に盲目である、闇の中に生きる私たちにも主イエスは目を留めてくださっています。 主イエスは私たちのことをご覧になって目を留めておられるのです。弟子たちは、誰のせいでこの人は目が見えないんですかと冷たい問いをする。主イエスはこう言う。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。主イエスはその人をご覧になって言う。この人に神の業が現れるためだ。主イエスは、地面に唾をして、その唾で泥を作った。その泥を彼の目に塗って、こういう、行って白編む、使わされたものという意味の池に行って、その泥を洗いなさい。皆さんも私と同じだと思います。これどういうことなんだろう。唾、そして泥、白編むの池、一体これってどういうことなんだろう。いろいろと調べてみました。私も興味があった。わからなかった。ツバっていうのは、実はこれ私たちにも結構馴染みがあるものです。皆さんも経験があると思います。子供の頃走っていて転んで膝をすりむいた。どこでもいい、膝じゃなくても。その時に、と泣いて帰ると、お母さん、まあお父さんはあんまりしないかもしれないけども、お母さん何するかって言うと、抱きしめる。いやいや、そんなことしない。まずは、ペッとこう、やるでしょ。ペッとであって、よしよしよしとこう、なぜかその転んだところに、唾をこう、やるわけです。まあもしかしたらやられてない方もいるかもしれないですけども、でも私は記憶があります。ペッちゃってこうやって、まあその後のね、痛いの飛んでけはさてはどうでもいいんですけども、この当時、古代においても実は唾っていうのは治す、治癒の力があるってこう考えられていた。そして、主イエスはそのペッという唾で泥を作ったっていう、どれだけイエス様唾吐いたのかなと私はちょっと想像するんですけども、でも泥ができるぐらいですから、イエス様はその唾で作った泥を彼の目に塗ったっていうんですね。これはまたどういうことだろう、泥。でも、聖書を開くと、神は土から人を作られたって聖書にありますね。創世記のところに、神は人を土から作ったって書いてある。そしていろいろな本を開いてみると教えられたのは、主イエスはここであの創世記の土から人を作ったという出来事を、神の技をここで繰り返してるんだ。唾を土にかけて泥を作って、その泥を目の見えない人の目に塗って、イエス様はそこで何をしたかっていうと、新しい目をその人に作ってあげたんだって。主なる神が人を土から作られたように、イエス様はこの土から泥を作って、それを塗って、この人に新しい目を作ってあげたんだと、まあ、あ、なるほど、そういうことかと教えられました。さらに、そして白編むの池で洗いなさいって。この白編むという池は、使わされるものという意味を持つという池です。私はちょっと白編むの池に実際行ったことがないからわからないんですけど、でも、聞くところによると、この池っていうのは、水をバンバン流していく池というよりは、水が流れてくる池と言われるそうです。流れてきてたんだ。あるところから水が送られてくる池だ。そうやってできる池だ。ある意味、水が使わされてくる池なんだという意味を持つらしいです。目の見えない人は、この主イエスの言われた通り、シロアムの池に行って、その泥を言われた通り落とした。結果はどうか。すると、 見えるようになり帰っていった。ツバと泥と白アムで洗いなさい。主イエスはここで私たちに教えておられる。見せておられる。ツバ、泥を使って新しい目をその人に作って、その人に光を与える方。主イエスは世の光なんだ。使わされたものという意味のこの池で目が見えるようになった。神から使わされるものによって、主イエスによって目が見えるようになった。主イエス、この方は世の光だということをこう重ねるように私たちに、いや、この目の見えない人に、そこに住む人に表しておられる。生まれた時から目の見えなかった人が見えるようになったということは、一番最初にもお話ししましたけども、町中の大騒動になるわけです。町の多くの人が目が見えない人って分かってるわけです。知ってるわけです。あの彼が目を開けている。そして一人で歩いている。おいおい、この人は物乞いをしてた人じゃないか。そうだそうだ。いや違う、そんなはずない。似てるだけだとこうみんなで物議を醸し出す。しかし本人はこう言う。私がその人です。私があの見えなかった人です。今は見えるようになった。どうして見えるようになった？イエスという方の言われた通りにした。そうしたら見えるようになった。生まれた時から見えなかった人がイエスによって私は見えるようになったんだ。この出来事。主イエスは誰か？口先だけの世の光？違う。主イエスは誰か？この方は誠に世の光なんだということをこの出来事は表すわけです。生まれた時から目の見えない人、これはあの人この人ではなく私たちのことです。カール・バルトという非常に有名な神学者がいます。この人は今日のこの9章の1節から12節の箇所を繰り返し説教した人と言われます。何回もこの箇所を愛した人、この箇所を説いた人です。彼はこの生まれつき目の見えない人についてこんなふうに記しています。この人は闇の中にいる人間でした。この人には太陽もなく、色もなく、形もなかったのであります。愛と友情が読み取れるはずの他の人間の眼差しも、この人には見えておりません。癒されることもありません。何の助けもない。生まれながらの必然のままに、その全存在がこの助けなき状況に生きているのです。それが生まれつき目が見えない人間ということです。何の助けもない。その全存在が助けない状況に生きている。神から離れている闇の中で生きる人の状況っていうのはこういうことだ。神から離れる闇の中で生きる私たちというのはそういう者たちなんだとバルトは語るんです。何の助けもない。あなたの全存在が助けなき状況の中で生きている。それが闇の中だ。最初にもお話ししました。闇というのは神を知らず、信じず、神から離れている様です。私たちも生まれつき神を知らず、生まれつき神を信じず、私たちも生まれつき闇の中を生きてきました。私たちは神から離れた闇の中を生きていた。私たちは神から離れている。から私たちの全存在は助けない状況に生きてきた。 しかし、世の光、主イエスがその私たちに目を留めてくださったのです。主イエスは私たちの世の光となり、私たちに光をもたらしてくださったんです。私たちの闇の中に世の光が差し込まれてきたんです。皆さん、ですから私たちは信じてよい。信じなければならない。それは私たちの闇の中に光が来た。神と共にいる光の中で私は生きてるんだと。私たちの全存在、全生涯は神のない、助けない状況ではなくて、私たちの全存在、全生涯は神と共に、神に助けていただいているものとされたんだと信じていいんです。あれがない、これがない、こんなことがあった、こんなこともあった。神の助けはないではない。光が来たんです。私たちのもとに。闇の中に光が来たんです。主イエスは闇しか知らない私たちに光を与えてくださった。私たちを光である神と共に生きるものとしてくださった。私たちはこの光で生かされています。私たちは神の助けの中で生かされています。私たちは望みの中で生かされています。私たち神の愛の中で今生かされています。大丈夫です。今日初めてこの教会に来られた方もいるかもしれない。何度かこの教会に集っておられる方もいるかもしれない。この世の光はそのあなたにも光を与えてください。助けなき状況ではなくて、光ある神の助けある全生涯全存在として生きることができます。この世の光を信じて受け取っていただきたいと願います。私たちはこの世の光を受け取ったんです。この世の光を受け取った人を聖書では主イエスの弟子とか、主イエスを信じる人とか、キリスト者とか、教会と呼びます。皆この光を受け取った人のことです。今このここに集う私たちもこの光を受け取ったお一人お一人です。主イエスはそのお一人お一人にこう言われます。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。世の光である主イエス、その光を受け取った人々は、これを行わなければなりませんと主イエスはおっしゃる。それは、主イエスを使わされた神の技をあなた方は行わなければなりませんと。神の技って何でしょう？目の見えない人のところに行って、私たちも泥を塗ってあげて、それをどっかの池で洗いなさいと言ってその人の目を開けてあげることか。違う。主イエスはかつてこう言われました。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の業です。神が使わされた主イエスを信じる。信じる人が起こされる。それが神の業であるとイエス様はおっしゃる。目の見えないこの人が見えるようになった。それは その奇跡を通してこの人が主イエスを信じる、神の業が表されるためなのです。私たち光を受け取った者たちが行わなければならない神の業、それは主イエスを信じる人が起こされるように主イエスを告げ知らせることではないでしょうか。いや、告げ知らせることなのです。それが世の光を受け取り神と共に生かされるようになった私たちの務めです。毎月第4週の午後は JK プラスというこう中高生青年までを対象にした JK プラスというグループで聖書の学びと交わりの時を持っています。前回一緒に彼らと学んだのは教会ということでした。教会っていうのはこの建物のことじゃないんだ。主イエスを信じる人が集まればそれがもう教会なんだ。うちらがスタバで集まればそこが教会、うちらがコンビニに集まればそこが教会ってことを学びました、 JK プラスのみんなと。そしてその教会には務めがあるということをみんなと語り合いました。キーワードとなる聖書の言葉は第一ペテロの2章9節の後半、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉、あなた方が告げ知らせることです。あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉を、あなた方が告げ知らせるためです。闇から光と召してくださった方を告げ知らせる、光へと召してくださった世の光、主イエスを告げ知らせる、それが光を受け取った者の務めである。強い言い方をする、しかし主イエスがこう言っておられる、これがあなた方がしなければならないことだ。JK プラスのみんなと考えました。私たちはどうやって主イエスを告げ知らせることができるだろうか。今日お昼の時、もし皆さんよければご飯を食べながら、自分はどうやって主イエスを告げ知らせるんだろうか、できるだろうか、一緒にご飯を食べながら分かち合っていただけたらと思います。私たちはいろいろな奉仕を通して主イエスを告げ知らせています。この礼拝での詩式や奏楽もそうですし、後ろの音響やまた献金での祈り、そして皆さんを迎えてくれる時の受付の働きも奉仕もそうです。私たちの奉仕の心は何か、それはしなきゃならないってことじゃなくて、この奉仕を通して私は主イエスを告げ知らせるんだ、これが奉仕の心ではないでしょうか。日曜日でない土曜日にはここで掃除をしてくださっている方もいます。それでさえも街道をきれいにして、ここで主イエスを告げ知らせる、汚い街道じゃない、街道をきれいにして主イエスを告げ知らせていくんだ、つながる。トラクト配布もバザーをするにしても何をするにしても、私たちはこれを主イエスを告げ知らせるためにする。私たちは私を使わされた方の技を行わなければなりませんとの主イエスの言葉に私たちは従って、私たちはいろいろな形で主イエスを告げ知らせていく。教会に初めて来られる方が来た、まだイエス様を信じておられない方が来た、そこで私たちは温かく迎える。教会に良い印象を持ってもらいたいから、また来週来てもらいたいから、そういうちょっと言い方が悪いですけど打算的な思いではなくて、 この人に神の業が現れるように、主イエスを信じるという神の業がこの人の上に表されるように、私たちは一生懸命に愛を持ってウェルカムして、接し、関わり、主イエスを告げ知らせていくんだ。実は私たちのすでに成している奉仕一つ一つに、主イエスを告げ知らせるというそのような心があるんです。私たちは心を込めて、この書道もそうです。その告げ知らせるんだ、イエス様を告げ知らせるんだという、その心で一つ一つのことをお捧げしていく。このことはいつまでも続けられるものではありません。終わりが来ます。主イエスは昼のうちにこれを行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ますと言っておられます。告げ知らせたくてもそれをすることができない終わりの時が来る。だから昼のうちに、まだできるうちに、私たちは神の業のために、主イエスキリストを信じる人が起こされるために、世の光主イエスを一生懸命に告げ知らせなければならないのです。私たち教会はそのことを務めとされているのです。2月の最後の週には教会の総会があります。私たちはそこで神の恵みを数える喜びの時を持ちたいと願います。しかしそれと同時に、私たち教会の務めが何であるのかということも確認していきたいと思います。私たち教会、主イエスがしなければならないとまで言われたその務め、主イエスを告げ知らせる、信じる方、神の業がその信じるという人に表されるために、光を受け取った私たちの務めを私たちは心に覚え、このためにご一緒に教会として歩んでまいりたいと、そのように願います。祈りましょう。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。天の父なる神様、私たちの信仰を新たにする神の言葉をありがとうございます。闇の中に生きる私たちが光の中へと入れられた。世の光、主イエスが私たちに目を留め、私たちに光を与えてくださった。その私たちの使命、それは主イエスを告げ知らせることだと。曖昧な、あやふやな、もやもやとした言葉ではなく、はっきりとした言葉を私たちは今日いただきました。聖霊なる神様、どうぞ私たちのうちに新しい信仰を今日も作ってください。私たちの捧げている奉仕一つ一つが主イエスを告げ知らせるものであるとの心によって奉仕を捧げさせ、またこの教会として主イエスを告げ知らせるという務めによって私たちを一つとしてください。聖霊なる神様、どうぞ助けなき状況に生かされていた私たちが、神が共におられる助けある、そういう中に今は生かされていることをまた信じ、新しい一週間を歩ませてください。信仰が揺らぐとき、どうぞ私たちの信仰をもう一度この日曜日の朝語られた神の言葉によって立たせてくださいますようにお願いします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。